ヨハネの黙示録第3章に入ります。サルディスという町にある教会に宛てて書かれたキリストの手紙であります。でその冒頭にこう書いてあります。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。サルディスの教会はこのような言葉をどのように聞いたのでしょうか。しかし本当の問題は私どもなんで、私どもは今このような言葉をどのように聞くのでしょうか。どのように聞いているでしょうか。当時の教会の礼拝の様子をこのように想像することができるだろうと思います。黙示録を書いたヨハネという人はこの第3章、むしろその前の第2章から第3章にかけて次々と名前が記される7つの土地にある教会の霊的な指導者であったと言われます。そのヨハネの筆によって書かれたキリストの手紙がある日、それは突然のことであったと思います、サルディスの教会に届けられた。昔のことですから、事前に何かと連絡を取り合うなんてことは全くできなかっただろうと思います。突然サルディスに使いの者が現れて、聞くとヨハネ先生の手紙を携えていると。うわっ、ヨハネ先生からの手紙だと。けれどもどうも事情があってヨハネ先生自身はサルディスに来ることができないらしい。どうもパトモスという小さな島におられるらしい。一体ヨハネ先生どうなさったんだろうと懐かしい先生のことを案じながら、その先生を通して記された御言葉を受け取り、いつも以上に胸を高鳴らせながら、おそらく主の日の礼拝においてこの手紙を読んだことだろうと思います。そしてその時にサルディスの教会に宛てて書かれたこの部分、この短い部分だけを読んだのではなくて、全22章にわたるヨハネの黙示録全体を1回の礼拝で全部通して読んだか、しかしそれは長すぎるということで何回かに分けて読んだか、例えば第2章1節以下のエフェソの教会に宛てて書かれた部分も共に聞いたでしょう。スミルナの教会、ペルガモンの教会、ティアティラの教会、一つ一つの教会に対してそれぞれ全然違った言葉が語られる。さあいよいようちの番だと。そこでこのようなヨハネ先生の言葉というよりも主イエスキリストご自身の言葉を聞くのであります。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。血の気が引くような思いで、もしかしたら礼拝を終えた後も腰を上げることすらできなかった人たちもいたのではないかと私はそう思うのです。しかし本当の問題は私どもなんで、私はあなたの行いを知っているよと、その行いを見る限りあなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいると、この言葉を今私どもはどのように聞くのでしょうか。どう聞いているんでしょうか。あなたが生きているとは名ばかりでと言います。 しかしこの言葉については実は解釈が分かれるところがあって、例えばこのようになばかりでというふうに翻訳いたしますと、生きているというのは実は全く実質を伴わないことであって、本当はとっくに死んでいるんだと、それが事実だと、そのようにまず理解することができそうですが、ところがそこである人々はこういう解釈をします。あなたは生きているという評判を持っている、とそういう名声を博していると。原文を直訳すると、あなたは名前を持っている、生きているという名前を持っていると、そういう文章なんです。あなたは名を持っている、生きているという名を、その場合の名というのは、例えば日本語でも名が知られるとか有名になるとか名声を博するとか、そういう表現があるように、人々からそういう評判を得ている、評価を得ていると、そのように読むこともできるのです。で、実際のところサルディスの教会というのはそのように評判の良い教会であったのかもしれません。受選者がたくさん生まれているとか、みんなが熱心に献金をしているとか、豊かな交わりがあるとか、具体的にはよく分かりませんが、それを周りの人たちが見て、あるいは他教会の人たちが見て、ああサルディスの教会ってのは素晴らしいな、と生き生きと生きているなという、そういう名を、そういう評判をあなた方は得ていると。それはしかしまさしく名ばかりで実質的には死んでいると、そのように理解しようとする人たちもいるのですが、しかしここで言う名というのは決してそれだけのことではないだろうと思います。なぜかというと、五節にこう書いてあるからです。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表す。で、ここにも名という言葉が出てきます。その名というのはここでは神の身元にある命の書に記されている私どもの名前です。そしてこの場合の彼の名というのは有名になるとかそういう話とは何の関係もないだろうということは明らかだと思います。そうではなくて、神が私どもの名を呼んでくださる、知っていてくださる、そしてそれを身元にある命の書にしっかりと書き留めていてくださる。そして御子キリストもまた父なる神の前で、そうです、この人の名前がこの命の書にしっかりと書き留められているのは間違いのないことですと公に証言してくださる。しかもその私どもの名前が何ていう名前かっていうと、あなたは生きているという、そういう名前だっていうんです。あなたは生きているという名前を持っている。これは大変不思議な表現だと思います。少しもう少し丁寧に原文の響きを紹介してみたいと思いますが、まずあなたは名を持っているって言うんです。 You have a name。 その後に英語で言うとざっと説のような文章が続いていて、そこにあなたは生きていると、そう書いてある。しかもギリシア語というのは便利というかコンパクトというか、ゼースというこの短い言葉、アルファベットで書いたらたった3文字のこの短い言葉だけで、あなたは生きているという、そういう意味を持つんです。そうすると あなたの名はゼウスと、そのように聞き取ることもできるかもしれません。あなたの名はゼウス、あなたは生きているんだ、あなたは生きるんだ、それがあなたの本当の名だと。この大変に短いけれども大変に重みのあるこの短い名を、サルディスの人たちはどんな思いで聞き取ったことだろうかと思うのです。あなたの名はゼウス、あなたは生きている、あなたは生きるんだ。一体神以外の誰がこのような名を人につけることができるでしょうか。主の日の礼拝というのはそのような意味で神に名を呼ばれることです。あなたは生きている、それがあなたの名だと。そして私どももそれに応えて、そうです、私は生きております、なぜなら私の名は身元にある命の書に書き記されているからです。それが私どもの今している礼拝であります。この命の書という言葉を捉えて、すでに多くの方が思い起こしておられるかもしれません。私どもの教会で洗礼入会式をいたしますときに、洗礼の後に司式者が洗礼を受けた人の頭に手を置いたまま決まった言葉で祈りをします。そしてその祈りの中で、神様、この人の名をあなたは身元にある命の書に書き加えてくださいましたと、そういうんであります。神様、この人の名をあなたが呼んでくださったのですね。あなたがその名を忘れないようにしっかりと命の書に書き留めてくださったのですね。ありがとうございますと。サルディスの教会の人たちもこのような言葉を聞きながら、すでに自分が洗礼を受けた時のことを思い起こしていたかもしれません。ヨハネ先生から初めて福音を聞いた時のことをも思い起こしていたかもしれません。あなたの名はゼウスと、あなたは生きているんだと、その新しい名を与えられた時の喜びを思い起こしていたかもしれません。ですから3節では、だからどのように受けまた聞いたかを思い起こしてと、そういうんです。思い起こしてほしい、あなたがどのように受けたか、どのように聞いたか。ここで興味深いのは、何を受けたか、何を聞いたか、そのことは問題にはしない。そうではなくて、それをどのように受けたか、どのように聞いたか、それを思い起こせ。何を聞いたか、何を受けたかというならば、それは例えば先ほど皆さんと一緒に使徒信条という短い文章を唱えました。我々が何を受けたのかということを簡潔に表そうとすると、このような文章になる。それは大前提です。けれどももう一つそこで大切なことは、これをあなた方がどのように受けたか、どのように聞いたか、それを思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよと、そういうのです。すでに先月の礼拝において第2章1節以下のエフェソの教会に対する手紙を読みました。そこにこのような大変印象深い言葉が書いてありました。しかしあなたに言うべきことがある。 あなたは最初の愛から落ちてしまったと、そう言うんです。最初の愛、根源的な愛と言ってもいいんです。私が今私として生きている、その私の命の源流をたどっていくならば、必ずこの最初の愛に行き着くのであります。そして私がどのように受け、どのように聞いたか、そのことを思い起こそうとするならば、そこでもやはり同じように最初の愛にたどり着かないわけにはいかないのであります。皆さんはどのように受け、どのように聞いたか、思い起こすことがおできになるでしょうか。そんなことを言わなくても、すでに皆さんのうちに昔々自分のために福音を語ってくれた人たちの顔を思い起こしておられるかもしれません。懐かしい松尾牧師や加藤牧師、東野牧師の顔や声色まで思い起こしておられるかもしれません。そしてサルディスの教会の人たちもすでに今はここに来ることができないヨハネ先生の顔を、その声色を思い起こしていたかもしれないのです。けれども本当はどこの誰の先生かなんてことはどうでもいいんで、あなたは生きるんだと、私があなたを生かすんだと、私の名を呼んでくださることがおできになるのは主イエスキリストただ一人、その神の愛に帰るんです。どのように受け、どのように聞いたか、思い起こし、それを守り抜き、かつ悔い改めよと言います。悔い改めるというのはまさに文字通り帰るということです。そして私どもは帰るべきところに帰らなければ、事実本当に死ぬんであります。二節では目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよと言います。一節では実は死んでいると言いながら直ちに目を覚ませというのは、これは実は本当は死んでないんで眠っているだけだったんだと、そのように解釈しようとする人もいないわけではありません。しかし私はそんなことではないと思います。事実私どもは死んだんです。けれども死んだ人に目を覚ませなんてことを命令することができるのは、そんな人は世界中探したって一人もいない。しかし主イエスにならばできます。あなたは生きていると私に呼びかけてくださることができるのも主イエスキリストただ一人。そして私どもがそこから落ちて死ぬようなことがあったとしても、目を覚ませと声をかけることがおできになるのも主イエスキリストただお一人なのであります。この主の命の声を聞くための主の日の礼拝なのであります。死んだ者が目を覚まして、しかしそこで何をするんだろうか、というよりも何をすることによって死んだ状態から生き返ることができるんだろうか、そこで一つこの段落の中で大変に具体的な内容を持つ文章は、死にかけている残りの者たちを強めよというこの言葉です。死にかけている残りの者たちを強めよ、それがあなたのすべきことだ。 目を覚ましたら、まずこのことをしなさいって言うんです。そこで多くの人たちが思い起こすのは、ルカによる福音書第22章31節以下に記されている福音書の受難物語の中でも大変に印象深いところで、主が十字架につけられる前の晩、突然主が弟子たちの裏切りを予告するという場面があります。ことに名指しではっきりと語りかけられたのはペトロという一番弟子で、サタンがあなたを小麦のようにふるいにかけるのだと、そう言われたのです。しかしペトロよ、私はあなたのために祈った、あなたの信仰がなくならないように、私はあなたのために祈ったんだ、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、そう言われたのであります。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、目覚めたら死にかけている残りの者たちを強めなさいと、黙示録とヨハネ・ルカによる福音書と強めなさいと、力づけなさいと別の翻訳がされていますけれども、原文では同じ言葉です。そしてあのペトロもまた事実一度死んだのだと私は信じています。ペトロよ、今夜、いや今日、鶏が鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと。私どもの多くが深い心の痛みを持って思い起こさなければならない主の言葉だと思います。そしてこの主の予告が現実になったときに、ペトロは事実死んだのだと思います。最初の愛から落ちたからです。自分の名を呼んでくださったお方の名を否定するとき、それは自分の命そのものを否定することにしかならないのであります。けれども主イエスがペトロのために祈ってくださったから、あなたの信仰がなくならないようにと主が祈ってくださったから、ペトロは立ち直ることができました。そのペトロに最初から与えられていた使命がありました。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、私があなたを目覚めさせるから、そうしたら死にかけている残りの者たちを強めよと、多くのことをこれ以上語る必要もないだろうと思います。ペトロもまたそのような技に生きるものとされました。一度死んだ自分をよみがえらせてくださったお方のことを証しし続けることができました。まさにそのことによってペトロはもう二度と自分の命を殺すことなく、むしろ自分の命を生き生きと生かし抜くことができました。そのようなペトロのためにいつも主が祈りを持って支えてくださり、また共に歩んでくださったということは明らかだと思います。4節以下にこう書いてあります。しかしサルディスには少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる、彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう、そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。白い衣と言います。白というのは言うまでもなく 主イエスのよみがえりの命の輝きを表す色のことでしょう。ところがここでは主イエスだけでなく我々も同じ輝きを身にまとうことができると言います。白い衣を着て主と共に歩くであろうと。しかし私どもの誰も誰一人として自分で自分を輝かすことはできません。けれども主が私どもに語りかけてくださいます。あなたは生きている、それがあなたの名だと。私どもの身にまとう白い衣というのはそのように主が語りかけてくださることによって生まれる輝きのことでしかありません。あなたは生きている、あなたは生きるんだ、私があなたを生かすんだ、そのあなたの本当の名を裏切るようなことをするなと。私どもも今日主の御声を聞いたなら、あなたは生きるとの主の御声を今すでに聞いているなら、そこですでに私どもも白い衣を身にまとい始めているのであります。お祈りをいたします。主イエスよ、あなたは私どもの行いを知っておられます。私は生きているという名をいただいているのに、その名を軽んじ実は死んでいることを私ども自身が知る以上にあなたはよく知っておられます。だからこそ今私どもに語りかけてくださるのです。あなたの愛によって生きるもの、生かされるものとしてください。そこから落ちているならば最初の愛に帰らせてください。共に生きる人々のためにも私どもの存在が、言葉が、慰めを持ち運ぶ器となることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。